さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。この時間は伊藤陽一のラウンドアップワールドナウパーソルイノベーションスペシャルをお送りします。パーソルイノベーションリスキリングキャンプカンパニー代表の柿内秀吉さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、リスキリングその後どうなってるかと柿内さんに聞こうかなというふうに思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスキリングってのは国会議員まで使う単語になったんだけど、最新のトレンドはどうなってるんですか？
最新のトレンド、実際法人のお客様とお話をしていますと、はい、この2024年通してやはり中期経営計画の中で、はい、DX で企業価値を上げるという取り組みの中にこのリスキリング位置づけられているような感じですね。
なるほどね。それデジタルトランスフォーメーションを推進する上では社員のリスキリングがもう不可欠だからどうしてもやるぞっていう、そういう腹積もりなんですね、企業はね。
そうですね。
どうですか、柿内さんから見て日本の企業ざっくり何号目に来てるんですか？
まあ、やっぱ3号目ぐらいじゃないですかね。
3号目ね、うん、具体的に何がまだ3号目なんですかね、足りないんですかね。逆に言えば
そうですね、やっぱり生成 AI をはじめとして、はい、だいぶテクノロジーが身近になりました。使っている会社も本当に増えました。アンケートの結果では生成 AI を業務で使っていますというふうに答えている人の割合は約8割を超えている。8割、
はい、高いですね、
はい、一方で Google 検索に変わらないような使い方しかできてないよとか、もっとその抜本的にサービスとか、事業そのものを良くしていく使い方はまだ至ってないなというのがやっぱり大きくあります。
最近もね、中国のディープシークがチープなね、AI ツールを、いろいろツール出てきてるわけじゃないですか。はい、チャット GPT もそうだし、時々ね、比べて使ってみると結構違いが出てきてね。うん、まあ最新のニュース拾ってるかどうかも含めて、まだどうなんですかね、企業によっては並行して生成 AI を使うようなことじゃなくて、当社はチャット GPT、当社はジェミニーみたいな、そういう決め方をしてるんですかね。どうなんですか、見てて。
多いのは、決めてるケース。
決めてる、はい。どっちかに。
はい。やはりコパイロットの勢いがすごいですね。
ああ、なるほど、ね。
マイクロソフト。
それはなぜですか、使いやすいから。
もともと、マイクロソフトの、オフィス、チームズ、あの延長線上ですね。
だからリンケージがいいってことですよね。
そうですね。
何に使ってんですか？報告書ですか？決算資料ですか？
我々調査したデータがありまして、はい、それによると、まずやっぱり営業のシーンなので、お客様の情報を収集したりとか、例えば株式会社どこそこの中期経営計画、その中のテーマを教えてくださいとか。
基本はそういう使い方してますと。うん、はい、で、そういう中で、柿内さんのところは、それを外側からアシストする。日本の企業何が足りないんですか？
やはりデータ活用。例えば製造業とかだと、物を作ってるじゃないですか。
はい、
で、在庫があったりとか、はい、部品、があったりとか、はい、その資産が大きすぎると経営として良くないよね。その時にじゃあデータってどうなってますかっていうと、帳簿についててデータ化されてませんとか、それ分析できる環境がないですとか、できたとしてもじゃあそれどうやって分析するんですか、膨大ですよねっていう時にデータに入れてコパイロットに今仕掛かりどれぐらいあんのとか、在庫は値段にしたらいくらぐらいあんのとかって聞くと分かるよねというふうなことで経営状況を可視化していきましょう、データ活用しましょう、だから AI 活用しましょう、ここまで持っていくのが大変っていうのがいろんな会社のチャレンジですね。
今僕は想像なんですよ、想像なんだけども、はい、メーカーにしろ流通段階の企業にしろ、ほとんどニーズのないものを在庫として持っている、そういうものを過去1年間オーダーなかったもので当社の在庫として積み上がっているものを出してくれとか簡単にできますよね、はい、もしデータ、
そうですね、
それはね、僕はものすごい有効だと思うんですよ、はい、人間の頭ってなかなか変わらないので、はい、だから今回のねディープシークもそうなんだけど、 NVIDIA の高級なねGPU 使わなきゃ生成 AI はうまく作れないんだって、どでかいデータセンター作ってですね、ソフトバンクが言い出したような大きなお金を使ってねセンター作ってって思ってるところにディープシークが出てきたらガタガタガタと崩れて、あ、こんな安くできるんだみたいなね、そういう話になっていく。つまり日本の企業もね、システム的に今までの既存概念としてのストラクチャーみたいなところがあって、そこにポンとつついてやるとガタガタガタってなんかいろいろで落ちてくると思うんですけど、どうですかね、
う
ん、
そうですね。おっしゃる通りだと思います。はい。
柿内さんのような会社が、いや、ここついたらなんかガタガタガタっと崩れるゲームあるじゃないですか。なんていうんですか。
ジェンガですね。
そうそう。柿内さんたちはいろいろな会社を受け持ってるわけだから、
はい、
例えば、A という会社の業務、B という会社の業務、 それリスキリング助けて C に行ったら、あ、この会社もやっぱりこういう問題が多分あるだろうなとは想像できると思うんですよ。
そうですね。実際我々も最近お仕事させてもらっていて、市場の期待はそこにあるなと感じます。
あ、やっぱりそうですか。
どういうふうに人材育成すればいいのか、どういうリスキリングをすればいいのか、 AI をどうやって使いこなせるのか、かなり複雑な課題を持っている。で、我々に期待するのは、じゃあどうすりゃいいのよと、いいアドバイスがあると一気に取り組みが進んでいくわけですから、我々もやっぱそのいいアドバイスがいかにできるか、まさに今ジェンガのポイントをつくのようなことがどれだけ言えるか、ここがやっぱり勝負だなっていうことは本当に感じます。
でもこのブロックをついたら効率よくなるぞっていうポイントを見つけるのはなかなか難しいですよね。
結局のところですね、それを見つけるのはやっぱ社内の、お客様の社内の人材であると。我々がコンサルティング会社であれば、たくさんのお金をいただいて、乗り込んでいって、そういうご支援をするかもしれませんが、あくまでリスキリングの会社だとするとならば、お客様の社員の方々にそう変わっていただくっていう必要があると。ので最近はビジネスアーキテクトっていう言葉がよく商談の中でも出てきます。
よくコンサルの人と話するんですけどね。いや、解決策俺たち持ってんじゃねえんだよと。解決策は課長グラスが持ってんだよって言ってね。要するに、上の硬いブロックをね、突き崩すには、まず課長ぐらいは実はアイデア持っていて、ね、でも、課長が言い出すと上からお前なんだって言われるから、外周をね、伝わして、コンサルタント会社とかに言わせるって言ってるわけですよ。下級さんとかが入っていって、ある会社のね、どでかいストラクチャーがあって、ここを叩きゃいいよねって課長クラスは知ってるわけですよ、でも叩けないから、
そうですね、
掛布さんここちょっとついてくれませんかっていう、そういう話もたまにあるんですけど。
そうですね、実際は現場の方々、リーダーの方々が本当におっしゃるキーマンでして、会社の中の問題がどこにあって、どうやってデータ活用していくのか、どうやって AI を使っていくのか、ここはやっぱり現場の方々、リーダーの方々が考えられるようになる。ここがやっぱりどれだけ成功事例を多く私たちが持ち、再現を持ってお客様にご支援できるか、ここが本当に勝負だなと思ってます。
そこでね、日本の企業って役所もそうなんだけど、大体2年3年でこうセクション変わるわけじゃないですか。そのジョブ型じゃないじゃないですか、日本の企業ってまだね。まあだいぶそうはなってきてると思うんだけど、ジョブ型じゃなくて総合職ベースのシステムの中で、リスキリングっていうのは、僕はある意味永遠になかなかならない仕事だと逆に思うんですよね。そこら辺はどうお考えになってるんですか？
日本の会社はやっぱり現場が強い。ですので現場の課題は現場が知ってると。この前提がある限りは、伊藤さんのおっしゃる通りで、社員がドライバー、きっかけになっていくというのは、絶対必要なことだなっていうのは、いろんな会社をご支援していく中でもすごく感じます。だから、営業でも、人事でも、製造系の技術者でも、建築系の技術者でも、皆様がビジネスを前進させていく、AI を活用していく、データを活用していく、まあそういった人材にアップデートしていく。ここの変身が、ちょうどこれリスキリングとしては求められているど真ん中なテーマだなと感じますね。
それでね、あちこちで終身雇用も崩れていったりするじゃないですか。今の日本のサラリーマン、または組織が抱えている問題っていうのは、今のままじゃダメだと分かってますよと。だけども、どっち向いたらいいんだ、どの方向に法を進めたらいいんだというところがあって、じゃあ、掛木さんの会社は、その方向性を少し示せるんじゃないかなとずっと思ってるんですよ。そんな局面にぶつかった時に、どういうアシストをしてるんですか？
やっぱり、多くは、こういう存在になりましょうって分かりやすく示すこと。これやっぱ一番大事で、じゃあ今課長さんですねと、じゃあその課長さんはどんな課長さんになるべきなのかっていうこの姿を示すこと。社内でもこうなってほしいよねっていう経営の期待を揃えること。そうした時にどんなスキルで構成されているのか。例えばデータ活用力とか AI 活用力とかいろんなスキルがあります。それをあとは組み上げてカリキュラムにしていけば良いだけではあるので、どんな姿になるんですかってここを決めることがやっぱすごく重要というふうには感じますね。
例えば5年後の自分がこうなるって絵は大体ね、日本のサラリーマンだら持ってるわけじゃないですか。で昔はね、今俺課長だから5年後は部長だと、でどこの部長だっていうのは関係なくて俺が部長だと思ってたやつが結構いたと思うんですよ。もうそういう人はいないんじゃないですか。
基本的にはそういう序列の組織の中ではそういう希望はきっとあると思いますけど、ただ伊藤さんおっしゃる通り、出世していく人がどんな人なのかっていうことで言うならば、やっぱりその会社を良くしていける、つまりポジションを上げるというよりも何が課題でどう解決するの、 じゃあ今年来年 AI があるよねと、自分たちの業務あるいは部署事業がどうやってよくできるのかって考えたもん勝ちっていうところもあるので、
うん、
そうなるとやっぱりリーダーシップの取り方、発揮の仕方っていうのはより時代に合ったものに今変わっていっているということがあって、ある意味デジタルがわからないけれども、そのまま出世、逃げ切れるよねっていうところは、なかなかちょっと描きにくいっていう状況にはなってきてるのかなと。
はい。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウパーソルイノベーションスペシャル、パーソルイノベーションリスキリングキャンプカンパニー代表の柿内秀吉さんをお迎えしています。
最初の方で3割っておっしゃいましたよね。要するにリスキリングの日本における進捗状況はと。
はい。
じゃあどっち向いたらいいんですか？
強いリーダーシップを発揮するっていうことが、すごく重要なんだろうなということを感じます。うん、
それは会社の上の方、それとも下の方に立つ人もリーダーシップが必要っていうと。
まあ両方ですね。
両方ね。
はい。伊藤さん先ほどからおっしゃってるように、ジェンガなんですよ。組織はもう複雑に絡み合ってますし、今、日々の業務もありますから、ここに AI を入れてっていうのも、それやるにはそれなりの覚悟が必要だっていうことになりますので、強いリーダーシップがやっぱり重要であろうというふうに思いますし、逆にそれで成功体験を持ってる会社も増えてきてるなっていうことは感じます。
ほんの増えてますか？
増えてますね。
株も全般で上がってますか？そういう会社の方が。
そうですね。力強いですね。はい。
あ、
うん、
株価が上がらない会社はちょっとも進んでないってことですよね。
その可能性ありますね。
で、それはそのうち投資家からお前んとこ何やってんだっていう話になりますよね。
う
ん、
そうですね。
あんな有名な大学からいっぱいいいの取ってね。
はい。例えばですけど、会社としての売り上げが上がってるっていう、はい、まあそういうことは当然ありながらも、じゃあ人件費はどうかってこともあるわけですよね。そうすると、先ほどおっしゃったように大学生をたくさん取って、たくさんの従業員を抱えてるけど、売り上げとか、そして成長率みたいなところもいまいちだってなってくると、生産性を上げろということになってきて、じゃあ AI だとかデジタルだという話になってくる。でもそれは逆に言うと、いかに生産性を実際上げていけるのか、逆に少ない人数でその業務をやっていくのか、あるいは付加価値の高い業務をどうやって生み出していくのかってことがない限りは難しいと。そこに AI をどう絡ませるかっていうのは別ですよね。事業をどう変化させるかということと、AI をどう使うかっていうのは別の話なんで、これ一緒に考えなきゃいけないっていう。めちゃくちゃ難しいっていうところがやっぱり困ってるところで、我々も相談を受けるとき、両方セットだと。AI 活用の方法だけ教えてくれても困ると。現場で使いこなしたらダメなんだから、どうやって業務を変革するんですかっていう頭を鍛えることに AI を使う技。この頭と技をセットでやらないと、進まないよねと。でもこれがもう今の一番ホットなトレンドですね。
今頭と技っておっしゃったじゃないですか。
はい。
僕は AI ってのはね、人間の脳みそを補完してくれるものだと思ってるんですね。または刺激してくれるものだと思ってるんですよ。僕もたまに AI と会話しててね、面白いなと思うのはね、我々が想像もしないようなね、答えが導き出されるんですよ。従業員がまず自分でやる気になる。
はい。
俺を使いこなすんだってやる気になるっていうことと、会社の中でアウトプットとして何かを出した時に評価されると、評価システムってサラリーマンにとってものすごく重要なので、
はい、
その二つがマッチングしていかないと持続性がないんだと思うんですよ。
はい、
例えば、柿内さんの教えを請う日本の方々が、これやると会社で評価されるよね。そういうの見えてきてます、大体。
すごくわかりやすいところが、日々の業務をどうやって自動化していくのかみたいな話ですけど、これはもうどの会社でもやっぱり必ず求められてくるところ。
そうですよね。
でもこのあたりは、ちょっと若干複雑な話が入るんですけど、例えば、お客様との取引情報があって、お金を請求して、っていうふうに商いしていきますよね。そうすると、様々な注文書だったり、請求書だったりっていうものがデータになってて、どのお客さんにはいつ、いくら請求するってことがあると。それはもう事務の方々が手書きにしたりとか、エクセル打ち込んだりしてるという。これをどうやって自動化していくか。そのままやっちゃうと、じゃあ、打ち込むのをアプリにしたらいいとか、スマホでパシャッと領収書を取って、すればいいっていうことになっちゃうんですけど、人海戦術の状態のままデジタル化しても、どっかで誰かがまたやんなきゃいけないと。
それはね、一歩進んで半歩下が
る、
は
い。ああ、そういう状態ですね。そこをやっぱりデータベースをベースにして、このお客様とこの取引をしたというデータに基づいて、すべてが請求ですとか、入金確認ですとか、様々な行為が行われていく。しっかりと強いデータを作るんだということがあって、そこに AI エージェントとか、そういうやり取りを自動でしてくれる人たちが出てきて、そこで初めてそこにいた事務の方の仕事が浮くっていうことにつながると。 ちょっと遠回りなんですけど、しっかりと順序立ててやるっていうことがすごく重要で、これを現場のリーダーが一番業務を分かっている方々がもう一回組み上げて仕事に落としていくっていう、
それは永遠のキャッチボールですよね。つまりまずこれ便利になるよねって話にここベースでなって、はい、でもこれつなげたらもっといいんじゃないっていう話になって、そうですそうです、で、つなげて便利になっても、まだこれ会社前提でやったらいいよねって話になっていくっていうね。
そうです。
ワン、ツー、スリー、ホップ、ステップ、ジャンプじゃないけど。
おっしゃる通りです。
で、ジャンプでも終わりではなくて、銀行のシステムとつなげるとかね。うん、そういうことになるわけじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
で、そうすると、その企業が持っているシステムの中に、掛内さんたちもある意味足を踏み入れていくっていうことになるんですかね。
そうですね。まさにその方が置かれている業務の状況、それは業務システムも含めてですね、そこで取り組みを実際に伴走していくわけですから、チャレンジしていくんですね、一緒にそこは。3ヶ月とか半年とかかけてチャレンジしていく。でもそれやると、最初のステップができると、次、ホップ、ステップ、ジャンプってこう、つながっていく。最初の一歩さえ進めれば、あ、できるじゃないと。わかれば、次のステップも行くわけですね。この最初の一歩をまず力強く押す。これやっぱり我々みたいに外部に任せた方が話は早いというところだと思いますね。
でね、人間って往々にして、一回ホップすると、はいはい、あ、こんなに遠くに飛んだんだよ。もういいかと思ってね、ちょっと緩むんですよ、基本的には、はい。でもね、アメリカなんか会社見てると、ホップした後もう休むもなくステップがあって、この次もうジャンプがあってという形で、早いんですよ、要するに生産性の向上が。日本はみんな結構優秀なのに生産性の向上が遅い。それは変化に対する需要性もあるんだけれども、なんか一呼吸置いた方がいいよねみたいなところがあるんですよね。それは柿内さんたちが仕事していてどう思ってるんですか？
先送りになってしまうっていうことをお客様が抱えてるケースたくさんあります。
やっぱり、
はい、勉強機会与えましたよね、でも何も変わってませんよね、結果出しましょうよと、まず小さくでも結果出しましょうと、お尻決めましょうと、期限決めましょうと、それでグッと進めるっていう。
お尻叩くわけですね。
そうですそうです。もう
誰のお尻叩くんですか？
もうその上の皆様で、当然それは経営陣の方々もそうですし、はい、実際の現場のリーダーの方々もそうですし、いつまでにこういう成果出しましょうということを決めて逆算して進めていくっていう、
まあ今、日本の企業っていうのはいろいろなプレッシャーにさらされてて、例えば株式市場からはね、ROE とかね、そういうの言われてるじゃないですか。はい、R を増やさなきゃダメだっていう話になってて、まあ一方でマーケットのニーズってのがあって、あと海外との企業との競争的なニーズがあって、その上にはトップの意向というのがあって、そのいくつかのプレッシャーをうまくロールさせていく役割が非常に重要なんだろうと思うんですね。それぞれのプレッシャーがぶつかり合うんじゃなくて、うまく絡み合ってロールさせるっていうこと、そうするとリスキリングもそのロールの中の駆動役にならないといけないんだと僕は思ってるんですね。
おっしゃる通りです。
そういうイメージは日々の仕事の中でも持ってらっしゃいます？
ありますね。例えば中期経営計画が決まりました、はい、初年度でデジタル人材育成これだけやりたいということがあった時に、それは2年目3年目につながることなんですよねっていう話で、これがまあいわゆるロールっていうことだと思うんですけど、前進させるためにはお預かりしたリスキリングの対象者の方々が武器を手にして各現場で結果を出していって、じゃあ在庫が抑えられたから ROE 上がりましたねとか、こういう資本の有効活用ができてますねっていうことになってくると良くなると、この実感持った人材育成を同時にやんなきゃいけないっていう。そこを人材育成だけやりました。以上ですとなると、ロールしないので。
しないですよね。はい。
ここがやっぱおっしゃると一番難しくて大事なところです。
一回りして、ああ、疲れたってやつが多分いるんですよ。でも、いやいや、君ちょっと、もうちょっとロールしないと、モメンタムつかないよっていうのを誰か押し叩かなきゃいけないわけだし、それが、掛内さんのところかもしれないし、会社の上司かもしれないし、
そうですね、
社会的プレッシャーかもしれないんだけどね。で、そのいろいろな組織とか従業員にかかるプレッシャーが、総合的にうまくロールする方向に持っていくっていうのは、これまた結構ね、大変かなというふうに思っていて、掛内さんの組織はね、そういうことまで念頭に置きながらやっているのかなと、そうでしょ？
そうです、
ね。そうじゃないとね、会社としても実績上がらないですよね。
上がらないですね。
評価されないしね。
評価されないですね。例えば小さい話なんですけど、はい、各現場で結果を出してロールさせていくっていうことを考えたときに、よくあるんですよね。OFJT って、 研修行ってらっしゃいと、
はいはいはい、
で現場では何やってるか知らんけれども、うん、研修行ってきたらしいねと、で戻ってきたら生かす場所がないですと、それ当然そうですね、みんな知らんわけだから、でそれじゃまずいと、なので、うん、その部署の上司の方に集まってきていただいて、こういう取り組みをこうやってやっていて、かなり実践的なことをやってると、それに対してマネジメントとしては、例えばそのチームや部の中でこの取り組みを取り上げてもらうとか、それを協力するように促すとか、組織動かすためのマネジメントやリーダーシップを発揮してほしいということを上司の方にセットで伝えると、
うん、
でそこまで我々全部受けようと、社内のそういう調整って結構大変なんですよ。
いや、そりゃそうですよ。
管理職集めてそれやるのって大変なんで、それ全部我々引き受けると、
あ、なるほど、
ロールする原動力にやっぱなっていくんで、
あ、そこまでやらないといかんですね、
はい、
多分ね、竹内さんのところのリスキリングを習いに行っている人たちも同じ社員の中の一人なんですよね、
はい、
でそうするとなんであいつが行って俺が行けないんだってやつがこっちにいて、うん、そうするとその人が戻ってきてそれを会社に伝えようとしても何らかの形でそれを阻害するファクターっていうのは組織の中にあるはずなんですよ、うん、
はい、
だから会社の上司かなんかがね、そういうことじゃダメなんで、うん、せっかくお前行ってきたんだから発表会やれよと、
はい、
で実際やってみてくれよと、
はい、
でそれはロールし始めたら他の人が従わざるを得なくなるじゃないですか、
はい、
その動機づけですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです、うん、力をつけていただくと、組織の中に影響を与える力をセットでつけていただくっていう、
は
い
はいはい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウパーソルイノベーションスペシャル、パーソルイノベーションリスキリングキャンプカンパニー代表の柿内秀吉さんをお迎えしています。
影響力どうやったって持てそうもない人が研修に来ても困りますね。逆に言えば
基本的には会社から推薦される方々を対象にすることが多いんですけれども、はい、誰を対象にするのかっていうことについての打ち合わせは割と綿密にやらせてもらいます。
やっぱりやるんですね。
はい、
それ主に男性ですか女性ですか。
両方ですね。
両方ね。
はい。そこは区別なく、例えば大きな製造業の会社様があって、はい、製造現場の中でデジタルを使った業務効率化をどんどん進めていこうという取り組みをやりました、うん、女性の方が活躍したって言ってました。そのリーダーの方は周りを巻き込んでやった時に、
はい、
加藤真理子さんのような方ですよね、うん、きっちりしていて細かくて改善良くなる方、
そうなの
そういう設定で、
はい、はい、
という方を巻き込むとすごくうまくいくと、
うん、
男性で中心的な製造の業務をやっている方とは限らないと、適所適材ですねと、男女の区別なくやりましょうっていう雰囲気の中で、うん、女性の方の活躍というのもやっぱスポットライトが当たりがちな今世の中の雰囲気になってきてますので、
うん、
はい、その中でやっぱりそういった方々がデジタル化を進める、
うん、
はい、これいろんな会社の一つ大きなポイントなんじゃないかなと思いますね、う
ん、この会社ではこんな成功ありましたってちょっと宣伝も兼ねていくつか言ってくださいよ、
はいはい、名古屋のホーユーという会社様がいらっしゃいまして、まあ、化粧品メーカーさん、
はい、
毛染めとかの、
そうですね、
はい、ヘアカラーの会社様ですね。ほうほうほう。でこの会社様は本当に意欲的な革新をされていらっしゃいまして、はい、全社的なシステムを導入したりとか、あるいは海外の進出に向けてグローバルでデジタル化データ化を進めながら加速するぞというような方針です。ただ一方で歴史も長いですし、いろんな部署にまたがっているということもあって、はい、IT とか情報システム部門だけではやっぱりその会社全体の業務の効率化までやっぱり波及させることはなかなか難しいと。ところがやっぱ経営からのオーダーは、先ほど話しもあったように会社が変わって業務が変わって、そして ROE とかいろんなものが良くなっていくっていう、つまり現場が変わっていくことがセットなわけです、
はいはい、
でそこを我々がご支援をさせていただいてやりました、うん、大きく3つぐらいのことをやらせてもらったんですけど、はいはいはい、まず一つはその会社その部署、この業種会部署に合った取り組みを現場の方と一緒にやっていくという形で、かなりオーダーメイドカスタマイズをさせていただいたということがまず1点あります、うん、もう一つが、先ほどの組織を巻き込むということですけれども、管理職の方々と一緒に目標設定を一緒にさせていただきながら、こういう取り組みをしていきますよ、なんてことを言いながら、そういった場を定期的に設けることで、その取り組みと組織の活動が連動するような形のものをしました。三つ目、それを全体的にアセスメントという形で、成果を数値化していくという取り組みをしています。実際に現場を駆動させていくっていうこともそうなんですけども、どんな方が集まってきていて、その結果どれぐらいのスキルがなったのか、それは業務の
実感値として体感的に合うのかっていうところを測りましょうと、うん、そうすることによってこれ中期的な取り組みをぐるぐるぐるぐる回して会社が変わっていってるっていうことが、
ね、
はい、うん、これ繰り返し繰り返し変わっていく状況を証明したいということなので、データと実務の変化を付き合わせてそれで PDCA 回しましょうという取り組みをしています。
それ面白いですね、
はい、
なんか論文にできそうじゃないですか研究成果として。だって日本にはね古い会社いっぱいまだあるし、はい、でも有力な会社があるわけで、そういう会社が DX の面でロールし始めたら意思決定は早くなるし製品は早くできてくるし、うん、とにかくね海外の会社は日本の会社に対して言うのは意思決定が遅いってことなんですよ。だから一緒に仕事する気しねえってこう言うわけですよね。それはねやっぱりまずいよね、これだけ変化が激しい時代にね。やっぱりその会社意思決定も早くなりましたかね。
そうですね、役員の方とも一緒にいろいろお話をさせていただいたんですけれども、はいはいはい、すごいチャレンジングだなって思いました。いろんなことにチャレンジされてるなと思いました。
なるほどね、うん、いやそれはいい例ですよね。最後にこれからの事業展開っていうのは、はい、全体的に柿さん頭の中に描いている構図をですねちょっと紹介してください。
大きく2つぐらいのことをやっぱチャレンジしていきたいというふうに思ってます、はい、まず一つは先ほどありましたように成果とアセスメント、このあたりをうまく組み合わせていく、
は
い、
ほうほうほう、はい、結果とアウトプットどっちがどうなったっていうそういう話ですね。
そうです、それを可視化していく、う
ん、可視化する、
はい、うん、でこれやっぱり多くの会社が会社が変わっていくべきだって投資する、でも人材育成って ROI 一番見えないっていう側面があって、これに対して説明責任が果たせないと会社が変わるための育成っていうことは絵に描いた餅になってしまうので、ここをちゃんと整合性取って説明できるようにしていきたいっていうのがまず1個目です。
なるほどね。
2つ目が学んでいく学習体験をより多くの方に届けたい。我々2週間のサイクルでアウトプットの企画を出すんですね。あなたの部署ではどんな DX のテーマがありますか。これを2週間回していくんです。自分でアウトプットし続けると IT とか DX よくわからんなっていう人もわかるようになってくるとかできるようになってくるんですね。
いや結果がついてくればね、みんなね、はい、面白いと思うはずですよ。
そうですよ、
僕はそう思うな。
これを今我々コーチという
コーチ
コーチテクニカルコーチっていうメンバーとかキャリアコーチが人が支援してるんです。人が支援してるからゆえにじゃあ一気に何万人何十万人何百万人提供できるかというと、うん、そうじゃないと、
まあ、それは無理ですよ、
ね、はい、そこの壁をちゃんと越えて今 AI も出てきてますから、テクノロジーをうまく使いながら学びっていうものがすごく仕事の成果につながるような体験を提供するようなプロダクトっていうものをご提供していきたいなと思ってまして、ここはなかなかちょっと遠い道のりではあるんですけど、ここ数年度に頑張ってやっていきたいなと思ってます。
それはね、こういうタイプの人にはこういうコーチングがいいとかね、累計ができて売れますよそのうち。
ありがとうございます。たくさん使っていただきたいですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウパーソルイノベーションスペシャル。この時間はパーソルイノベーションリスキリングキャンプカンパニー代表の柿内秀義さんに伺いました。
柿内さん、最後にね、俺たちの売りはここだというところをですね、短いワードにしていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
やはり企画、
企画、
企画が一番大変なんで、これ、はいはいはい、企画と設計して運用していく、はい、で結果、はい、レポート出す。
なるほど。
これの PDCA をしっかりやらせてもらいますので、2025年度の取り組み、まだどうしようか悩んでらっしゃるという企業様は、
はい、
ぜひご相談ください。
ぜひ相談してやってください。伊藤陽一と
加藤真理子と
柿内秀義でした。
アテブレーベオブリガード。